お平成、22年、本日は、10月の31日、日曜日、午前のお礼をしていきたいというふうに思います。見事の方をですね、見ていきたいかなと思います。本日は、ロマ書の、6章、12節ですね。ですから、あなた方のすべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。ということですね。情欲って言うとなんか、性的なことのように取れるかもしれないですけど、要は欲望ですよね。別に、性的なこともあるかもしれないですけど、性的なことに限らず、あれを食べたい、これをしたい、あそこに行きたい、偉くなりたいとか、そういう感じですね。で、一つは、死ぬべき体って書いてますように、我々の肉体は、アダム以来、この罪に瀕しており、で死の方向へ向かっていくんであります。なんて言ったんでしょうかね。死ぬべき体って方向はもう死へ向かってなんです。体の方向。だから、皆さんが体の言う通りしてったらいいですか？朝は眠たい、昼まで寝るとかですね。食べる、一日五食食べるとかですね。もう、偉くなりたい。何が何でも金も混ぜて得たいとかですね。そういうふうに、体の言う通りしてたら、死に向かうし、これは滅びに向かうになります。だから、いいですか？基本の基本ですけども、体の言う通りしないで、体を打ち叩いて祈っていくとか、精神も、それがキリスト教なんです。そういう基本的なことを、あんまり分かってないかなっていう人がたまにいるから言ってるんだよ。皆さんもちろんみんなもうとっくに分かってるので言う必要はないんですけども、さえ言ってるってことですね。分かってくださいね。誰もみんなそういう感じになります。で、だから体はこういうふうに来る。だからこれをぐっとこのね、主にあって、方向に向かっていっちゃダメなんですね。で、そして罪っていうのは、アダムのエバの時以来、この、情欲っていうかね、欲望を通して罪に入ってくるという、こういうパターンは覚えておいてください。さっき言ったようにエバの時はそうですね、エバ、好みを取って食べてはいけないって神様言ったんですよ。だけど、聞いたばっかりのエバはですね、なんでサタンにおめむと騙されたかっていうと、欲がぐらっと彼女に膨らんだんですね。見るに欲、食べるに欲、賢くなるにふさわしいっていうですね。ので、これを食べてしまった。これはエヴァだけが悪いんじゃないんです。いや、エヴァだけもちろん悪いんですけども、エヴァのことは我々に対して罪ということに関して教える教訓なんであります。これはだから、この箇所を通して罪ってどういうふうに入ってくるかというのを我々が学ばないと、何のために創世記を読んだのかわかりません。皆さんせっかく聖書の創世記入ってるんですけど、そこを読んでそのことを理解しないと意味がないんですね。で、明らかにいろんな欲望を見るとか食べる欲望とかですね、これ偉くないだ、そういう欲望で明らかに罪引っ張られていきます。で、エヴァの場合もそうでしたけどね。で、ある話を聞いたことなんですね。アメリカは昔非常に敬虔な街が多かった。日曜日は映画なんかありえなかった。で、店なんかもね、ヨーロッパでも店日曜日閉まってるとか聞きますよね。で、日曜日に映画なんてありえなかった。ところが、で、みんな日曜日はもう青年は粛々と礼拝に行ってた。教会ですね。信仰的な古き良き時代であります。ところが、あろうことがその町、村にですね、映画館ができた。しかも日曜日に映画を開いた。なんか青春ラブコメディとか何か分からないですけどなんかこう若い男の子たちにとってはですね、綺麗な女の子も出るっていうことで魅力的だった。で、それで開いたらどうしたか、みんな日曜日礼拝だし安息日とか絶対誰一人映画なんかに行った、青年はいなかった。だから映画館は閑散としていたかっていうとそうじゃないんです。みんな教会から抜け出してですね、みんな映画館殺到してたっていうことを聞いたんですね。それは、そんな話を聞いたんですね。 これ何かって言うと、やっぱりこれ欲なんですね。あの礼拝、安息日を聖とせよっていう戒めありますけども、それを破っちゃってるわけですね。礼拝にも出席しなくなっちゃってる。それ何かっていうと、見たいとかですね、素敵な映画を見たいとか、綺麗な女の子を見たいとかですね、欲なわけですね。だから、このパターンを覚えててください。だから、我々も、が罪に引っ張られていくときに、見るによく、食べるによく、かしこからんとする欲によって引っ張られていく可能性は大いにあります。まあ、寝欲もあるかもしれませんしね、食べる欲もあるかもしれません。だから、皆さんが罪に関して気をつけるならば、こういったものに朝から晩までさらされているのはよくはありません。うちは、こうしろというわけじゃないんですけど、うちは、ずっとこう何年もテレビ見てないんですね。だけど、昔に比べてその、テレビ見なくなってから、クリスチャンとして信仰しやすくなりました。以前、テレビはずっとついてた時は、やっぱりなんか、聖書読んでもなんか大きな声でテレビはバーンとかなんか、ねえ、ドリフターズとか知ってますか？もうなんか面白かったりしてですね、ほとんどそっちの方見ちゃったりですね、でテレビ見なくなってからですね、そういう生活が普通になってきたら、まあ、それ集中するものないからしょうがなくて、しょうがなくてとかないけど、聖書読むようになったりですね、よかったです。だから明らかに見るとか食べるとか、そういう方法で罪に引っ張っていくことはあります。のことを覚えてください。何がダメとか、テレビを持ってるからこうは堕落したとか、そういうことは言いません。ただ、テレビに限らず、まあ、映画もあるでしょうし、今はインターネットもあるでしょうし、見る、食べるとかね、食べる賢くなるとかですね、あとは、こう、ぐーっと欲で引っ張っていく、この、ここで書いてある、助力っていう書いてある、このことを覚えておいてください。そのような方法なんであり、昔から同じような方法で我々クリスチャンは罪に誘われていくということですね。だから、何をどうで、これは、何をしてしまったら絶対ダメだとか、そういうことは言いませんけども、このパターンは覚えておいてください。そして、もう一つは、さっき言いましたように、人の体っていうのは死の方向へ向かっております。だから体の言う通りしてたら、欲するままにしてたら、大体罪の方向へ行くんであります。でこのパターン、そうですね。で、もう一つ、油断せず。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいということですね。で、不義の器として罪に捧げるって書いてあるんですね。だから、このような歩みをしてはいけないんですけれども、で、キリストを信じるようになったクリスチャンなんだけども、でも、不義の器として自分の体を捧げてしまって、してしまったっていう類のクリスチャンの歩みもあるんです。でも、これは良くないということですね。で、むしろ、正しいのは、義の、手足を義の器として神にする。だから、我々の手足をぐっと朝から晩まで罪に関わることばっかりですからですね。変わってはのはよろしくない。そういうことですね。で、14節というのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は立法の下にはなく、恵みの下にあるからです。そうですね。恵みの下にあり、そして、我々は、立法で何をしなきゃいけないって、こういう法則から、解放されていることですね。で、14節、それではどうなのでしょう。私たちは立法の下にではなく、恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。まあ、ここに書いてあるように、こういったような惑わしもあるんですよ。インチキっていうか、こういうサタンの惑わしもあるんです。我々は全く立法から自由なんだから、どんな悪いことしても何しても全く許されるんだとかですね。ルーターが変なこと言ってるんですね。神の贖いは素晴らしいから何千万人人を殺しても何万人関与を犯しても絶対それは全ての罪を許される。それはそうかもしれないけど、なんかちょっと行き過ぎじゃ、言い過ぎじゃないかなと思うんですけども、どちらにしても我々は、恵みにあるからって言って、だから罪入ってくる。これはとんでもない大間違いだって聖書はっきりっていうことを覚えておいてください。で、 理由説、あなた方はこのことを知らないのですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であった、あるいは罪の奴隷となって死にいたり、あるいは従順の奴隷となって義にいたのです。だから、2種類の奴隷状態があるってことを覚えてください。これはクリスチャンについて言ってるんです。この世の人もそうかもしれませんけども、クリスチャンに関して言われてるんです。だから、罪を犯していくと、ずっともう罪が普通になってしまうんですね。まあ、暴力団なんかそうかもしれないですね。恐喝を起こしたり、盗みをしたりね。そして、盗みをしてる人ってもうなんか、盗みが普通になっちゃって、なんかね、ちょっと、スリなんかもね、人のポケットにちょっと財布があるのを見るともう手が動いちゃったりとか、奴隷状態になっちゃうということですね。だからこのことは、覚えておいていただきたいと思います。ただ、で、我々は、ただ、これを、クリスチャンはどちらかの奴隷になり得る可能性があります。罪の奴隷になるか、それとも、義の従順の奴隷となって義に至る奴隷か。で、この二つによって、クリスチャンの育成は大きく、二つに分かれるということは覚えておいてください。で、罪の奴隷だったら、これは、死に至り、または、肉体の死だけじゃなくて、滅びの死に入っていくんですね。第二の死に入っていったりします。だから、でも、義の、従順の奴隷となっていくときに義といたり、そして、その後を見ればわかるんですけど、この同じ章のですね、20節。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命ですということですね。だから義の奴隷となって、行き着く最終的なところが永遠の命なんですね。永遠の命。の命。義はですね。で、罪。で、クリスチャンはたびたび言うですけども、明らかに聖書は2種類の、運命について語っております。花嫁もね、花嫁は、キリストに迎えられる、ものとしての、クリスチャンの方ですけども、花嫁も、賢い花嫁と愚かな花嫁があるんです。何度も言うんですけども。で、賢い花嫁は、キリストによって迎えられて花嫁として、花婿に迎えられるんですね。これはめでたしめでたしなんですけども、同じ花嫁衣装を着てる愚かな花嫁は迎えられないんですね。知らないとか言われちゃうんですね。結婚成立しません。成立しませんよね。知らないって言われちゃったらですね。そうです。何度も言うんですけどね。麦に関しても麦と小麦があるんですね。だから、すべてのクリスチャンと名がついた人たちは、何が何でも天国行くって全然間違った距離なんであります。間違ってるんです。異端距離なんです。でも、どこの教会行ってもそういうことを言ってます。で、皆さんは、例外的に、そういう間違いから免れてるっていうことであります。でも、非常に他の失敗はまだカバーできても、こればっかりはね、後で間違ってましたって、許されませんよね。だからちゃんと自分で読まなきゃいけないんです、聖書って言われて。油断も隙もないんです。今は、何度も言うんですけど、あんまりね、厳しいことばっかり言ってと、時々言われますけどね、なんとってそういう厳しい裁きとか、そんなことばっかり言ってるし、とか、昨日言われました、誰かから。参ったなと思いましたけどね。まあ確かにそうなんですけど。でも聖書的でなければいけません。で、同じように、我々は、その罪に対しての対応次第で、我々は、今同じように教会に通っていても、罪の奴隷となっていくときに、行き着くところは別のところに行ってしまうんです。でも、義の奴隷となっていくときに、我々は入るべき永遠の命に至るんですね。だから、我々は、狭い門を通り、狭い道を通っていくんです。行くべきものなんですけども、それに関連して、やっぱり罪っていうことがあるってことを覚えてください。これを正しく対応できるかどうかで、我々に行き着くところは違うということを明らかに聖書は書いてるんです。で、17節。 神に感謝すべきことに、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのですということですね。元は罪の奴隷でしたがっていうように、もう当然のようにパウロは言ってるんです。ローマの信徒に対してね、ローマの言う人はみんなまだ悪人ばっかりだって、そういうわけじゃないと思うんですけども、ですから皆さん、そのローマにいる人もコリントにいる人も元はみんな罪の奴隷なんであります。だから我々はクリスチャンになって感謝なんですけども、元は罪の奴隷なんです。でもそこから脱出しなきゃいけないっていうのが聖書の教えなんであります。ねえ、だから罪の奴隷状態なんですけども、そこにとどまらないで、それが歩むべき狭い門であり狭い道なんですね。元は罪の奴隷でしたかって、もう当然のように書いてありますし、実際それは当たってたりするんですね。パウロの言うことはその通りだったりするんですね。でも、そこにとどまってたら、これは死に至ります。だから、奴隷状態から脱するってことですね。で、これは力がいるんであります。例えば皆さんもね、気がつきませんけども、引力ってあるんですね。私もただ、人づてに聞いてるだけですけどね。で、引力は脱せられないんです。実際そうです。皆さん飛び上がったって1メートル上ですぐ落っこってくるでしょ。これは引力で引っ張られてるんですね。そうなんだと思います。でも、引力から脱する方法ってあるんですね。それはロケットをね、バーンと打ち上げてですね、そして、ロケットがバーンとこの打ち上げて、そしてまた次の2段ロケットとかね、そうするとこのさらに加速するんですね。これ100キロぐらいだと、次にバーンって出るこれ200キロとかですね。で、またバーンと出ると、この、300キロとかですね、すごい勢いになってて、ね、で最後にはそのスピードで引力圏を脱出することができるんです。だから引力で止められてしまうということは普通だから、罪の奴隷状態が普通なんです。脱出するっていう、これは例外的なんですね。だから皆さんそれを求めていかないと、しかし N に至らないという、こういうポイントをどうぞ覚えてください。で、そのことについて書いてあるのが17節と18節だと思うんですけども、神に感謝すべきことに、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて、義の奴隷となったのですということですね。どうぞここを覚えてください。我々が、主の教えられたその教えに、心から、基準、ね、心が服従していくときに、罪から解放されて義の奴隷となっていくんですね。だから、これは、そういう感じですね。で、19節です。あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足、を、汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて聖地に進みなさい。罪の奴隷であったときは、あなた方は義については自由に振る舞ってしました。ということですね。そういう感じですね。だから、言わんとしていることは、この罪の奴隷だと、義から自由正しいことが全く関係ないんですね。だからヤクザとかね、朝昼晩悪いことばっかりしてる人でもね、正しいこととかですね、表彰を受けるとかですね、善行、正しい行いで表彰を受ける、そういうことが全く自由というか関係ないですよね。でも我々が義の奴隷となって主の働きに従事ていくならば、罪から自由になるっていうことを書いてあるんです。そうですね、そうなんです。22節ですね。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となりってことですね。清潔に至る身を得たのです。ここを覚えてください。だから、 義の奴隷となっていく人は罪から解放されるっていう、こういうことを書いてあるんです。明らかにそうですね。そうですね。だから、これは事実としてもそうだなと私は体験的に思っております。私も正直なことを言うならば、いろんな形で罪から悩まされてきました。若い時からですね。で、なんか自分の歩みも、なんかクリスチャンとしても、なんか行ったり来たりだなってね、私ってこの程度かなと思っておりました。でもある時、非常に感謝なことですけども、40過ぎてからね、進学校行くようになってですね、そして主の働き、弟子の歩みの中に忙しくなってきました。で、それは、その時はそういう言葉は思いつかなかったんですけど、今思うと、義の奴隷ですね。罪の奴隷じゃなくて、朝から、奴隷って何かっていうと、召使いですから、朝から晩まで忙しいんであります。で、私も忙しくなっている時代がありました。進学校で本当に忙しい。会社は昼間行ってるんですけど、朝起きたら早点ですからね、もう6時からぼーって祈ってですね、朝一生ぐらい聖書をですね、家族で読んでですね、で、バーンと、その後バイクに乗ってですね、駅まで走って、バイクで走ってという会社に行ってですね、で、会社終わった後もね、進学校週に2、3回行ったりですね、土日なんか特に忙しいですね、日曜日なんか特に忙しいですかね、朝8時か8時半頃から、まあ誰も来てない教会に行ってして、ワゴン車にいっぱい荷物があるんですよ。うちの我々の教会はそれほど荷物なんですけど、その私が行ってた教会結構大きな教会だったんで、でもやっぱりこういう街道を借りてやってたんで、荷物を場所に置けないから、ワゴン車に乗っけて、駐車場かそこを持ってきて、そこから全部運ぶんです。スピーカーからマイクからですね、キーボードからですね、あらゆるものを運ぶんですけど、それみんな男なんですけど、男一人二人しかいない。で、私はずっと運んでですね、で、それ、接点して、その後何かって言って、礼拝出るんじゃなくて、その後じゃあ CS やってくださいって、こう、うるさい子供の世話したりですね、男の子とかわけわかんない。相撲取ろうとかですね、相撲。なんでこんなとこ相撲取んなきゃいけないのかわかんないですけど、一生懸命、わけわかんない子供相手ですね。礼拝一回出ますけどね、礼拝出た時も奉仕いろいろありますよね。その後午後ね、いろんな、実践で、他のところへ使わされてね、のことしてます。で、終わって、全部終わって、掃除して帰っても夜、時計見たら11時なんですね。これからかって感じですね。で、そんなことを毎日やってました。で、聖書を毎日10章読んでましたし、祈りもやってましたからね。テレビどころじゃないです。新聞も読みもないんですね。奴隷状態です。だから、でもそれ悪いことを朝から晩までやってるんじゃなくて、義の奴隷ですね。そしたら、その頃って、今思うと罪ってそれ悩むどころじゃない。そんな罪も犯す時間もありませんし。お金はありませんし、また悩むようなとか、テレビ見てないから、ね、欲情なのは、ね、何も素敵なタレントも何も知りません。仲いいですね。仲いいであります。で、それは確かにそうだなと思いました。いろんなそういう罪の悩みとか、そんなことからいろんなことから確かに自由されるということです。だから、聖書に書いてあることは本当です。ので、人間どっちかの奴隷になっちゃうのかもしれませんけども、正しいことに朝から晩まで主の奴隷として歩んでいくときに、実は皆さんがもし罪に悩んでいたとしても、そういったものから解放されていくということは聖書が言っていることなんです。で、中途半端は良くないのかもしれませんけど、教会の奉仕を要はよくやれとか、ニュースレッダー手伝いとか、そういうこと言ってるんじゃないですか。やってくれれば嬉しいですけども、そういうこと言ってるんじゃないですか。ただ明らかに聖書はこう書いてあるんですね。義の奴隷となったときに罪から自由だということを書いてあるんですね。逆に罪の奴隷だったときは義から自由、正しいことから全く関係なくなってしまうという感じですね。そうなんであります。だからポイントは、そうなんですね。だから、パウロも、偉い見てても忙しそうだし、やっぱりこういう人たちはそんな感じなんですね。で、このことは結局はしかし皆さんに、忙しかったり大変だったりするんですけど、結局は益をもたらします。で、それは 入るべきところへ入りますしね。で、行き着くところは永遠になってますからね。これに越したことはないですね。そういうことを見ていていただきたいと思います。そして、20節、罪の奴隷であったときあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じている、そのようなものから何か良い目を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死ですってことですね。罪で奴隷であって、そして罪にずーっと、犯されて、罪にずーっと奴隷になったクリスチャン生活をずーっと続けていくと、行き着くところは永遠の命じゃないんです。明らかです。こんなに教会通ったらいいって、教会通ってって、それはそれですけど、これはこれなんです。皆さんの実際の生活が罪の奴隷だったら、行き着くところは死だって書いてありますからですね。死であれ、また滅びであれ、裁きなんですね。これは明らかです。で、しかし、22節、しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たんです。だから、どっちかの奴隷にならなきゃいけないんなら、本当はうまくいきたいところですけども、罪の奴隷も嫌だけど、神の奴隷も嫌だから、ちょっと適当なところないですかって、適当なところ書いてないみたいですね。どうですか、適当なうまいところ、落としどころはないでしょうかって、あんまり書いてないみたいですね。どっちかしかないなら、しょうがないって言ったら怒られちゃいますけど神の奴隷になった方がいいんではないんだかと思うんですね。だからそういうことも含めて、私は素直に言われたことをやろうかなと思っています。私のない知恵で悟った結論です。結局ね、やるべき方法はやっぱり神様の言ったことをやっていった方が結局は近道であり正しい道なんだという結論なので、それを行うことにしたんですね。神の奴隷となり、清潔に至る身を得たんです。で、実際に、正しい身を得るようになってきますね。徐々に。それね、そんなに努力しなくてもですね。で、その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストイエスにある永遠の命です。で、これはしかし、そんなに偉い大変な努力って言われても多少忙しくないかもしれませんけども、しかし、神様に言われたことを、忙しくないかもしれませんけど、行っていくときに自然に入るべき永遠の命を得るようになっていきます。ペテロとかヨハネもそうですよね。忙しそうですけども、でもそんなに大変そうな感じであります。それは恵みであり、主が導いた道なんです。だからどうぞここで一つの、今日の箇所は一つの法則を明らかに書いてるからと聖書が書いてあるんです。どっちかなんですね。罪の奴隷になっちゃうと義から自由になるけど、正しいことから自由ですけど、義の奴隷になるってこれはあんまり聞いたことないですよね。だけど義の奴隷って言葉がある以上これあるんです。でそういう人も私見たことあります。朝からばんばり忙しいなってね、あれもちょっとと思ってたんですけど、今思うとやっぱあれは正しかったんですね。朝から蒼天から何か忙しいなって思ってたんですけど、義の奴隷状態でもこれが結局は遠回りのようですけども、結局罪から解放されて入るべきところに入ってくるんですね。損になるだけど、そういう人は結局賢かったりするんであります。でイエスさんもそう言われてます。私のために命を失うものはこれ得るって書いてありますけども、どうぞこのようにですね、書いてくるから捉えていただきたいと思います。じゃあそこまでしたいと思います。